久しぶりに焼肉屋行ってさ、昨日。
焼肉いいね。
いいでしょ。いやー、よくて。
久しぶりなんだ。そんな行かない。
行かない。いつ行く？
あー、結構、自分に甘いのかもな。ご褒美で行ったり。
あ、へえ。
しますね。
一人で？
一人で。
へえ。それな
んだって。焼肉ってさ、うん、ほんと焼肉屋さんに行かないと食べれないじゃん。
確かに不思議な料理あれ。料理ってか、ね、
中華とかと違って。
うん。
おい、ロッパー。
定食を頼むの？
焼くよ、普通に。
だから、じゃあ、カルビー一人前と、白飯と、
はいはいはい、
みたいな感じ？
そうだね。私は、なんだっけ、下がりの、下がり、ほぼ下がりみたいなやつ。
はい、ハラミね。
あ、ハラミ、そうそうそうそう。あれ、本当に似てるらしいんだけど。
あ、へえ、その部位が？
下がりは、一つの牛から二個取れるけど、ハラミは一個しか取れないみたいな。
いやいやいや、少なすぎ。
いや、本当にそう、本当にそうですよ。
部位。一個？一切れ？
いや、一切れではないです。もっとでかいですよ。その牛タンとかと同じでね。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。っていう感じだね。
俺はめっちゃ久しぶりに行くから、
うん、
だから焼肉食べると胃もたれするよなってやつ、
はいはい、
をその久しぶりにその試せるって思って、
あー言うよね、よく。
そう、30になってくるとそうだよみたいな聞くから。でも俺本当に油、アジフライとかはよく食べるんですけど。
またアジフライだ。こういう時例えでアジフライあんま出さないよみんな。
俺本当にアジフライ好きだからな。その、コンスタントにツイートしてる時も食べてるし、してない時ももちろん食べてる。
すごいな。まあ、そこアジフライ、うん。まあ、持たれる可能性あるか、揚げ物だから。そ
う。けど、揚げ物は全然大丈夫で。
はぁ、あ。
焼肉だけ不明だったんで。
まあ、焼肉の方が持たれ率高いかな。そう。
で、だから久しぶりの焼肉で、その、持たれるかどうかチェックも一緒にできると思って、ウキウキでね、会社の5人ぐらいで行ったんですけど。
ウキウキなんだ。
そう、その試せるからねって思ったら、その久しぶりの焼肉がうますぎて、
はい、
めちゃくちゃ食べちゃうの。でもめちゃくちゃ食べたらダメじゃん。
なんで？
そのめちゃくちゃ食べたことによるもたれは、その俺のスペックと関係ないから。
おお。
ねえ。
お？だから。なるほどね。もたれると自動的に止まるもんなのか。
まあというか、その。めちゃくちゃ食べたら胃もたれするのは当たり前じゃん。どんだけ若くたって。
ああ、そういうことか。はいはいはい。そうそうそう。そっか。食べてからお腹に着くまでは時間差があるから、
うん、
ゆっくり食べなきゃいけなかったんだね。ゆっくり食べて。調査としては。
うん。で、一人前食べても次の日の朝は苦しいのかみたいなところみたいのに、美味しすぎと思って。
あ、てか、もたれんのって次の日だっけ？
いや、なんか、まあ、
多分その場ですよね。
あ、まあ、その場でもあるし、次の日まで持たれたら相当ですよ、みたいな。
はいはいはいはい。
食べちゃったから当然胃もたれしたし。
あら、したんだ。
美味しかったね。
昔はしなかった？その量でも。
昔はしなかったね。
あ、じゃあもうすでに老いは来てるんだね。
老いは来てるけど、そのどうなんだろうって、結構俺のいいどうなんだろうっていう、その負けないぞっていう気持ちはあるから、若いもんに。
ちょっと心意気だけな感じしましたけど。
カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。
ああ、なるほどね。
うん。あと。
結果、老いている。
まあ、老いはあるけど、普通の人に比べたら胃が弱ってるかどうかまでは分かんないみたいな。
うん。
久しぶりに会社の人とご飯とか食べに行ったけど、やっぱ俺面白すぎるわ。
大丈夫？その話の始まり。
いや、やっぱ比べるとね。そのやっぱズバ抜けてる、客観的に見ても。
あ、どんなところでそう思ったの？
だからもうその話のね、先が見えてるから、
はあ、
その誰かがエピソードトーク始めても、そのああいうエピソード入ったなというのはもちろん分かった上で、そのオチまでたどり着いても、はあ、オチが弱すぎるからさ、
はいはいはい、
それを踏み台にして次の展開があるんだよなと思って前のめりで聞くと、
うん、
なんか飲み物頼んだりすんの。
はいはい、終わったからね。
終わったと思ってるから、自分のターンが。
はいはいはいはい。
だからちょっと俺、面白くなりすぎたかもしれないな、青森県民。
それを面白いと思うかはちょっと別ですけどね。いや、それ、俺もあるんですよ、めっちゃ。
うん。
昨日もラジオ、一昨日かラジオ終わりに、
はい。
プロデューサーの人に、 こう話されて、
うん、
まあ来週の2時間生放送の話をね、
ああはいはい、あそういうのがあるんですか、
そうしてくれたんだけど、まあゆっくり喋るタイプの人のプロデューサーの人って結構、
うん、
だからもう起承転結をすごい分かりやすく、まずはこれ で、
はいはい、
で今小入ったな、天入ったな、ケツ入ったなってなるんだけど、やっぱね俺とずんださんと萌えさんで聞いてんだけど、うん、俺だけ相槌が一個早いんだよね、
うん、
なぜなら分かってるから結論が、はいはい、そうだけどこれっていいことかって思って、会話聞いてる側として気持ち悪いかと思ってで、うん、思ったんですよちょうどね昨日。
あ、まあそういうとちょっと良くないかもな、お笑いライブで一足先に笑う人とかいるじゃん、
はいはいはいはい、
あれダメだもんね、
そうねそうね、まあ、うん、それを自覚してちょっと笑いの種類変えたりするよね
え、あそこまでは俺やってない、
あ、だからそういう人は今爆笑しちゃうと話し潰しちゃうから、ちょっと先が分かってる風の笑い方をしたりとかしてるね、芸人の人はね、
はいはい、
松本その落ちに加速させるために、
うん、
そうっていうのがありますから、だから俺とカブトのね良くないとこにもつながってると思うこれ。
あ、そう、
さっきのカブトの話でもちょうど思ったんだけど、うん、そのあれでしょ、落ちが終わったと思ってるから飲み物頼んだじゃん、
うん、
じゃなくてカブトはもう面白すぎるから、
うん、
そう、俺はオチがあると思ってるのに飲み物頼むのって、オチが終わってると思ってるから飲み物頼むのなのに普通に、
うん、
飲み物頼むのって言って、俺はわかるけど、
はいはい、
凡人の皆さんはわかんのかなと思って、
いやでもわからん、でも俺らについてきてる人ってみんな天才かもしれんし
やだなこの今回のオープニング、
天才の一段としてね、
俺面白すぎるかもしれんで始まったあたりからどうやっても損するしかないと思ってたけど、
いやでも、いやまあだからその周りの集団によりますよ、だからそのもちろん俺がいる場所、その相対的なものだから、
はいはいはい、はい、
それは俺がそのなんていうの、カエルさんとかさ、スズムシさんとかと一緒にいたら俺がやっぱズバ抜けて思われるわけじゃん当然ね
逆にカエルの方が一周回って面白いけど、ね、
けどだからカエルが10匹いる中に俺が1人入ったら俺がめっちゃつまんないじゃん、
あーなるほど、カエルの方が正義だからね、
ゲロゲロマジョリティ、ゲロゲロ会みたいな、 あっちでやってるわけでしょ、
そうだ、お客さんもカエルだしね、
そうそうそう、だからね、なんで俺ゲストに呼んでくれたんだっていうことにはなるけど、
あるよねそういう現場、
ああるんだ、周りカエルばっかりの
そう、どういう役割で呼ばれたんだろうかっていう、多分カブトも考えてると思うんだけど、今必死でね、うん、カエルコンサートに呼ばれて、
はいはい、自分の役割は何なのか、ね、呼ばれてね、
うん、だからカエルさんたちが描く人間像を壊さないようにしなきゃいけないね、
まあ、確かにそうかそうかな、お手本の動きしてほしいみたいな、
そうだからすごい怖そうに飯食うとかね、多分カエルさんの人間のイメージ
わかんない、俺カエルになったことないからわかんないけど、そうなんかな、カエルだと
多分俺面白いからわかるんですけど、多分俺は巨人だと思ってるから、
うん、カエルが
怖そうに飯食うとか、
はいはいはい、したら出てたってなる、
そう、あ、怖いけど面白いって
すごい、カエルがすごいよそれ、カエルの先見の明がすごすぎ、
カエル面白いからね、
まあカエルはおもろいけど、
あーなるほどね、
カウト
は面白いんだねやっぱり、
まあいやというかまあどう、うん、わかんない、俺以外まあみんなちょっとお酒飲んでたからつまんないっていうのはあるかもしれない
あ、その評価は揺るがないんだね、
俺そうなんです、結構まあいや、そうこれ言ったら誘ってくれる人減るからあんまり言いたくないんだけど、基本的にお酒を飲むというのはあなたの能力を下げることであって、うん、本当に面白い連中なら空き地で語ろうやって思う、
はいはいはい、はい、まあ、分かんなくもないんだけど、
うん、
まあ、現実論俺がカブトと二人で飯行かないのってこういう話を常に聞かされてるからなんだろうなとは思いました、今これ結果論ですよ、そのそう思うから飯に行く気が起きないではなく、現に俺とカブト二人で飯に行く機会が劇的に少ないのって、あばら屋をやってるからなんでしょうね。
あ、まあ、それはね、そうかもしれない。
うん。だから気をつけた方がいいですよ。
ああ、なるほどね。こういう場を増やすとゼロになっていくってことね。
そうそうそう。やっぱ怖いもん、この人と飯行くの。
いや、でも俺違う。飯はいいんだよな。その、飯はいいんで、ご飯食べて、ご飯の感想を言うのとかはめっちゃ好きなんですよ。うん、
でも、オチ足りてなかったら、その心の中でずっこけられるんでしょ？ああ、
いや、その、面白トークみたいに話し出したらね。
ああ、そうか。じゃあ、それは、その人がちょっと鼻につく感じだったのね。
みんなちょっと聞いて、ちょっと聞いて、これ面白い話である。ちょっと聞いて、これ、本当に、ちょっと聞いて、みたいな
入り。
い
や、オタクの会社は入り下手くそだね。カブトもだけど、面白いから始まるから。
ええー、まあだから、
社訓にあるんかな。ま
あ、あるか、地域性あるか。
暴れ
!204 号室 R!
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
この新居で初めて夏を迎えてるんですけど、
はい、
まあだから新居でもないのか、もう去年の11月ぐらいに引っ越してきたんで、
へえ、秋スタートだ。
秋スタートなんで夏がもう最後の試練って感じなんですけど、うん、暑いんですね。
なんで？家賃2万の家？
いや、家賃2万の家ではないんですけど。
ああ、そうですか。
適当に投げかければ具体的な数字が返ってくると思った人がここにいたんですけど。
そこまで、まあ、俺よくやるけどね。
否定するだけ。否定するだけにしますけど。
うん。
まあ、何回も言ってますけど、本当事務所兼家ですから。
うん。
そう。まあ、言ったら10万ちょいぐらいですよ。
はいはいはい。
だけどもう半分と考えてください。だって、すでに使えない部屋が2、3個あるんだから。
確かに。なんか、散らかってる部屋ね。
そうそう。で、今回こそは寝るだけの部屋を作れるかと思ったら、結局グリーンバックを後頭部にして出てますから。
そう。
結果、こうなるんかいと思ったんですけど、まあ、暑いっていうのは理由があって、前の家は僕はリビングにデスクを構えてたんで、エアコンがあったんです、目の前に。
はいはい。
ですけど、まあ引っ越してきて、なんで引っ越してきたかっていうと、前の部屋はだだっ広くて仕切りがないんですよ。
うん。
1DK になるのかな、だから。
だ
けど敷地はそんな変わんないんだけど、ちょっと部屋を区切りたくて。
はい。
で、今僕が撮ってるのが編集部屋なんですけど、ここにはエアコンがない。
ああ、なるほど。
で、ドアは閉める。
はいはい、もちろん録音するからね。
暑い。これなんですよ。
はい。
だから散々カブトのね、クローゼット収録をバカにしてきましたけど、
うん、
やっぱ喋ると体から熱が発せられてさ、もう本編が終わる頃にも暑いんだよ、部屋が。
うん、ようこそ。
やだな
こっちの世界へようこそ。
そっち4人暮らしでしょ。
4人暮らしだけど、撮るときはこの押し入れでしょ。
そう、そっちと同じ状況になっちゃってんなっていうことで、僕はちょっと新たにちょっと策を講じまして、あのエアコンに、なんだろうな、ビニールの袋をつけて、
はい、
でその長いビニール袋を部屋に持ってくることで冷風を部屋に直接届けるっていうね。
え、なんか俺それ聞いたことあるかも。
俺が言ったかも。
いや、なんかね、
うん、
冬の山形県でやるらしいよ、それ。
あ、へえ、あ、
県民ショーで見たわ、
ね、暖房とか。
そう、そういう極太ホースみたいなのがホームセンターにあるって言って、はいはい、ミノモンタがびっくりしてた。
はい、蛇腹みたいな感じかもね、暖房だったらね。そうそうそうそう。はいはい。もう、夏の場合は別に溶ける心配ないから、ほんとただのゴミ袋みたいな材質のもので、うん、それを、もうテープでベーってエアコンにつけて、部屋に持ってきて、
それ何メートルぐらい？
今閉めて、これはまあ、10メートルぐらいかな。
ああ、長いね。
で、そう閉めて、下のね、隙間から袋をニョッと出して、
うん、
だから今、冷風が来てるんですよ、部屋に。
わ、すごい。
ただね、めっちゃ膨張すんの、やっぱ空気が常に通ってるから。
はいはい。
だからもうリビングがね、ないの、そのヘビのせいで。
いや、言い過ぎ。
いや、本当に廊下がね、通れないの。
極太ヘビ、
ここまでしなきゃダメかって思うぐらい、この部屋出たら。
あ、そう。
そう、だから家族ができたらできないなと思うんです
けど。あ、確かにね、ちっちゃい子とか通れなくなっちゃうもんね。
そう、このドアの向こうもうビニールの音でうるさいの、う
ん。ああ、そう、そんなに影響出てる。そうそう。
やっぱシャラシャラって揺れるから、あの東京のパチンコ屋の前にある、うん、なんかでかい化け物みたいな。
ああ、いやいや、あの折れたり伸びたりする。
あ、そうそうそうそうそう。っていう今状況で撮ってるので、今週からね、やっと高橋機能します。
ああ、そう、今す、え、涼しいんだ。
今涼しいね。
あ、そう、
うん。
さようなら。
ようこそからのさようなら。
ようこそからのさようなら。
ちょっと一瞬失礼しましたね。
はいはい。
暑かったです、オタクのところ。
うるさいな。
ということで、この前ね、いつものように米田で作業してたんですね。
米田か、また
米田ですよ。米か作ったんだから、
ね、米か、米田のプリペイドカード米かね。
プリペイドかな、
あ、プリペイ、プリじゃないんだっけ。
プリプリうるさいな
言ってないよ。そのプリはだから先払いじゃないんだっけ、仕組みとして。
ああ、そうだね、チャージするタイプです。
じゃあプリ、
あ、プリ、
プリプリプリ、
あー、うるさい、プリプリうるさいなすまんすまん。まあ電話が来まして、コメダで、
うん、
でコメダって電話とか、なんだ、リモート会議とか禁止って一応貼ってあるんですよ。
あ、へえ。
たまにやってる悪いやついますけど、
くー、
まあ、僕は外出て電話するんですね、うん、もしもしって言ったら、Wi-Fi 契約されてますよねみたいな、
うん、
Wi-Fi の会社から電話来てて、
うん、
で、あ、すいません、お時間少々よろしいでしょうかって言って、一点確認がございましてみたいな。
お、緊張感あるね。
そう言われて、なんだと思って、確かに光 Wi-Fi、 強い Wi-Fi にしてからまだそんな経ってないから、なんかまずったかなと思って聞いたら、あの Wi-Fi の値段がお安くなりますっていう電話、うん、
はい、
ありがとうと思って。
ああ、そうか、普通にありがとうなんだ。
そう、円安のおかげかなっていうね。
はいはいはい。
円高、ちょっとどっちだっけ、下がってるから円高か。
ちょっと今、うん、長期的には円安で、ここ1週間円高だね
はいはいはい、まあね、そういう時代ですよね、うん、ちゃんと言わないと、ね、
はいはい。
まずざっくり今6000円ぐらいだと思うんですけども、これが3000円になりますって。
でかい、半額。
そう言われて、たまに電気代とかでもあるんですよ。その電気代、来月からこういう規定に変わりましたので、このお値段になりますみたいな、ちゃんと教えてくれるんですよ。
へ
え。で、だから、めっちゃ安いから、思わず、あ、ありがとうございますって言って。
おお、すごい。律儀だな。
そしたら、あ、で、こちら安くなる条件なんですけども、っていう、なんかちょっと思った話と違って、どうやら、ありがとうございますではない話だ、と思って。
あ、いやいや、な、交渉されるんだ。
そう、こうしたら安くなりますよって、あ、勧誘系かと思って、間違えたわと思ったんですけど、 au に乗り換えると安くなりますっていう、あ、なんだ、めっちゃよくあるやつかっていう。
はいはいはい、めっちゃ聞くわ、その au 絡むとね
au どこも、まあまあ全部ね、
うん、そうそうそう、
携帯のキャリア絡むと、ね、もうやり合い、 cm でも散々ありましたけど、あ、よくあるやつねと思って、まあ月並みですけど乗り換えの手数料負担してくれるとか、
はい、
っていう話で、まあまあ安くなるならありかって思ってたんだけど、あれって、そう、ちょっと思い返してみたら、この人最初 au って言ってたかって思って、なんかなんて会社言ってたかなと思って、じゃあ今の話っていうことは、au 側の会社の方でしたっけみたいに正直に聞いて。
はい、いいね。可愛い客だな。
そしたら、キャリアとかじゃなくて、Wi-Fi 全般を扱う会社です。よ、はい、って言われて。
はい
はい、
よ、
ああ、そうか。キャリアとかじゃなくて Wi-Fi の会社だったかと思って、まあ、また話聞くんだけど、いや、待ってよって。なんで Wi-Fi 全般を扱う会社が俺にそんな乗り換えろみたいないい話持ってきてくれるのって思って、うん、そうじゃない、だって Wi-Fi 全般を扱う会社なら au もどこもソフトバンクも別になんか平等というかさ。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
そうだし、安いだろうけど、こういうのって一応言ったんじゃ、きっとね。
まあそうだね、
元の会社にも何かいいところがあるわけで、ただ値段だけでの、なんだろうと思って、でも正直にこれはもう疑問だったんで、ちょっと待ってくださいって言って、これ、今のこれって何が御社のメリットになるんですかって聞いて。
かっこいいね。
いや、気になったからね。
逆転裁判みたいだ。
まあ、なんか Wi-Fi の話って難しいじゃん、そもそも
結構。いや、そうだね。あれは確かに一歩間違うと悪い方に行きそうだし。
そうそうそう。だからまあ思ったこと聞こうと思って、そしたら、あ、我々はもうそのまあ、これ月によって結構安いところ違うんですけども、まあ、今月はau が安いということで、こちらお話持ってこさせていただきました。
はあ。
はあ、っていう。い
や、そうだね。今のちょっとやだね。怪しいね。
いや、そうそう。 月ごと、じゃあ来月はどうなんですかみたいな話来て、あ、まあ来月は来月でまた変わったりもしますけど、まあ今月は明らかにみたいな感じで、
明らかにあんま聞かないな。
そうで、その後もえ、あなたは何が嬉しいんですか、何を、なんだろうモチベーションとしてやってるんですかみたいな、
はいはいはい、
聞いて、でもなんかやっぱり肩透かしな回答しか来なくて、でもっと思い出してみたら、この人最初に会社名乗ってなかった気がするぞって。
あら、意義あり。
この Wi-Fi 契約されてますよねって言われたから Wi-Fi の会社だと思い込んでたけど、あれと思ってちょっと疑わしいなと思ってきて、あげくなんか、まああっちもちょっと痺れ切らしたっぽく、大体の人はまあお乗り換えをされるんですけども、乗り換えされない方っていうのもいらっしゃいまして、そういう方っていうのは70代とか80代の、まあ、乗り換えるという概念がない方々でして
言い過ぎです。
対30代用最終兵器みたいなの出してきて、
そうだね、
ねえ、こんな、その俺はちょっと疑ってたからよかったけど、疑ってなかったらこれ決め手で入っちゃってたなって思って
確かに俺は80代じゃないってことね。
そうそうそう、あ、それは入んなきゃってなるから、でその後も何が御社にメリットあるんですかみたいな聞き続けて、うん、だけど、まあ、さっきも言ったけど Wi-Fi とか携帯の話って難しいじゃん、まあ、なんかわかんないけど、さすがに疑いすぎなんかこっちがって思い出して、
うん、
まあ、言ったら そういうバイアスがかかっちゃってるのかもしれないしさ、俺がこう捉えちゃってるだけで、
うん、
で、まあ、だからまあいっかとりあえずと思ったら、あっちから何か他に質問ありますかって聞いてきて、まあやっぱこういうとこは親身だなと思って、
うん、
あ、もうないです、大丈夫ですって言ったら、
はい、
それでは失礼しますって、あれって終わりって、
うん、
その俺から問い合わせたならあっちが失礼しますって終わるの分かるけど、
うん、
この俺が乗り換えをまだ断ってもないのに切られたんですよ。
契約完了したわけでもないんだよね。
ないただ問答をして、70代80代は、乗り換えないとかいう話を聞いて、で普通何か他に質問ありますか、
はい、
でじゃあどうされますかじゃあ、
うん、じゃあそうだよね、
そう、何か他に質問ありますか、あ、ないです、はい、それでは失礼しますって、よく考えたらよくわからん分で、なので、詐欺でした。
詐欺かな、わかんない、そう、それだと逆に詐欺だかわかんないけど、
いやもうこいつは無理だって途中でも思ったんじゃない、
あー、まあそうか、めんどくさいなこいつみたいになったんかな。
そうそう、だって正直この話されて、もし俺が入りたいと思ったらこれ切られたとどこにやればいいかわかんないもん。
いや確かに
ね、えだってこれで本当に俺が勝手に au と登録したら、うん、本当にこの人に何もないじゃん
まあそうだね、
ねえ、っていうことで、Wi-Fi の料金も全然6000円じゃなかったし、
ああ現時点で、
そうそう、さっきの人がね、今6000円なんですけど3000円になりますって言ったけど、
うん、
全然6000円より安かったし、そもそもね、あ、そう、これはもう多分詐欺です、本当に。
いやまあ、いや Wi-Fi はそうだね、なんかめっちゃセールス来るわ我が家にも。
ああ、いやそうなんだ。
うん、
そうですし、この Wi-Fi の料金っていうのもね、改めて知ったんですよ、これのおかげでね、
うん、
自分の Wi-Fi の料金で、これのおかげで僕ドコモの請求改めて見直したら、アベマプレミアムとコミックシーモアのサブスク、
うん、
使ってないアカウントで払い続けてることが発覚して、
あら、はい、
月3000円ぐらい、
でっか、え、それなんでそんなでかいんだっけ、
どっちもそのコミックシーモアは読んでもないのに読み放題プランで。
ああ、いいやつなんだ、一番その中では。
そうそう。で、アベアプレミアムは多分普通に1000いくらするんだよ、そもそも。
はいはいはい。
で結構の間払ってて、
いや、ほんとに。
イニシエのアカウントで、
はいはい。
詐欺のおかげで年4万ぐらい得しました。
でか。月3000以上得しとるやんけ。
いや、もう3000得してるよ、すでに。
元取ったね。
マジでありがとう。
いや、すごいな。
すごい、いやだし怖いなと思った。だって俺アベマ普通に使ってんだよ。
はいはい。
だけど使ってないアカウントで払い続けちゃってたの。
ああ、なるほどね。そっか、もう過去のイニシエのアカウントで。
そうそう。でそのドコモでの請求を見て、アベマでその他のアカウントないかって探すのもむずくて、
うんうん、
使ってないから何の目宿かも分かんなくて、で パスワード間違えまくってなんか1時間待ってくださいみたいに言われたりとかして危なかった。執念でさっき止めましたね。
ああ、よかったよかった。
よかった。いやー、だから、いい詐欺もあるもんだなーって思って。
うん、いや、よかったね。ことわざになりそうな。
ことわざになりそうな。70代、80代は乗り換えないですよっていうことわざ。
ことわざ、いや、ちょっと推測しづらいな、
出来方。ないですよ、真顔。
真顔、インターネットの言い方だ。
かっこ真顔。ねえ。まあ、だから、かぶとは実家にいるから多分、お母さんとかが危険ですよ。
いや、そうだね。
カブトはこういう危険にさらされてないんだね。
俺はめっちゃあれですよ、そういう系は俺がすぐ出るんで、うちに来た電話とかは。
そのお母さんにかかってくるでしょ、まあ、家に。
あ、今、家電に来ますね。
はいはい。で、そこからどうやってカブトにバトンタッチするの。
だからもう、きしょい番号だったら俺が出るという感じになっている、今。
それお母さんに、なんて呼ばれんの。
まあ、そのお母さんも俺が遠くにいたら出ない。
あ、はいはいはい。
で、俺が、その、家電のプルルが聞こえる範囲にいるときは番号を見て、これはセールスくせえなと思ったら出て、うん、ちょっといなすというのをやってます。
またかけてくるからね。
ああ、そうそう。だからちゃんとこう、母親は結構やっぱ人ができてるから、お母さんってさ、失礼な電話の切り方しないじゃん。
ああ、そうですね。
今ちょっと出かけるとこなんで、って夜何時だろうが言ったりするじゃん、お母さんって。
はいはいはいはい。
けど俺は家契約する気が一切ないので、もうかけてこないでくださいって言って切る。
ああ、同じですね。
うん、
その、カブトはお母さんに起こされるとき、どうやって言われるの、お母さんに。
起こされるとき普通に名前で呼ばれるな、下でな、下の名前で。
どんな感じで。
だから、カイトーって呼ばれるでしょ。
いや、なんで俺の中学の頃のハンドルネームを代わりに使ったのよ。
カイトーって。
それを聞けるかなと思ったの、さっきのその電話をね。お母さんが下で出て、うん、あーってそれを聞きたくなってきた途中からね。
あ、はいはい、なるほど、ね、
だったら意外と言ってくれなかったから、
うん、
あー、そうなの、はいはいはい、なんだ。妹からなんて呼ばれてんの。
妹からはなんか普通に名前だね。
あー、そうだ、お兄ちゃんじゃないんだ。
いや、一時期どっかの時期でスパンって切り替わったね。
あ、それまではお兄ちゃんって。
そんなバカにすんな、うちの妹。
半角でお兄ちゃん。
いやいやいや、ちょっと面白い時の言い方じゃない。2チャンネルでの言い方、早口じゃない。
そうなんだ。じゃあ、まあ、最後お父さんからなんて呼ばれてるか聞いて終わりますか。
うん、ノアみたいな。ノア、あんま名前言わないの。ノアみた
いな。おいおい、お母さんのことは。おい、
お母さんのことは、うんみたいな、ちょっと
大丈夫、俺いつでも行くよ。一生力になるからね。
いやいや、そんな破滅寸前じゃないですよ。大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
うん、大丈夫です。
うおーって、そんな行で喋ってんだお父さん。
そうだ、もやもや喋ってる。だからいつも何言うとんねんとか言うと
萎縮して、いや、ダメダメダメ、
萎縮してさらに声ちっちゃくなっちゃうお父さん。
そうか、いや、
ハキハキハキハキハキハキとか言ってるわ。
ハキハキ、
いや、そのもたもた喋るから、いやいやいや、何言うとんねん、もっとハキハキハキハキハキハキハキハキって行ったりしてます。
かわいそうに。
まあ好きなんだけどね。
ああ、そうか。いいですね、家族って。
高橋さんは何て呼ばれてるんですか。
俺も全員名前だね。
じゃあ何て呼ばれてるんだ。
りょうって。
あ、りょうか。そうか、うん、名前出してるんだ。
そうだね。
うん。
まあカウトも俺と似たような名前ですけど。
あ、いや、だからカイトね。
違う違う。
高橋の電脳世界と似た呼び方ね。
はいはいはい。そうでした。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんから募集した歌詞を AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲は AI さんで、いろんなねぶた祭りの掛け声メドレー。
やってまれやってまれやってまれやってまれ。
続いてはこちらのコーナー。
お、そこ100人ちょっとバランス取って見てましたけどね
いるけどこういう2人組。
はいはいはい、このコーナーでは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。カブトがさ、
はい、
その工夫するときって俺に何を求めてるわけ、このコーナーの冒頭の。
いや、わかんない、それは出てみてからのお楽しみでしょう。
あ、そうなんだ、賞賛はないんだ、カブト
の中では。賞賛はない、いけーっていうときあるでしょ、その
ひどい相方ですけどね。
なんとか毎週耐えたと思ってる。
あ、耐えてるのね、これで。
そうそう、大成功とかはない、耐えたか耐えてないのに、
まあ、切ってないっていうことはそうなのか。よかったです。早速参ります。ラジオネームひーちゃん、企画名30歳一人暮らし VS 30歳実家暮らし料理対決です。
いいね、
30歳一人暮らしと30歳実家暮らしが料理対決をします。
これ引きありますよ。
いや、ないだろう。
ないかな。
いや、ないだろうとして読んだわけではないんですけど。
そうですか。
まあ、料理で差出る、なんかこの入りでなんて言うんだろうとは思う、この企画。
うん、
30歳一人暮らしが料理うまいわけでもないですしね。
まあ普通に、まあそうか、どんな環境でも結局やってるかやってないかってだけの話だもんな。
そうそう、まあ比較的実家暮らしのが少ないだろうが、男 VS 男になっちゃうとそもそもね、低い VS 情の下ぐらいなんじゃないかなって思って、はいはい、ただこの30歳一人暮らしと30歳実家暮らしっていうのはこれは強いですよね。
いや、確かに
30歳実家暮らしがなんかこのフジテレビのニュースの YouTube チャンネルで動画上がったらみんな見るよなと思って、30歳実家暮らしって、
顔ぐらい見てやろうかって思うもんな。
あ、そうそうそうそう、でぼかされてたりしますけど。
いや、もうそんなになんだ、
ために
しんどいな。
だからなんかね、ないかなっていう。ただ明らかにこの一人暮らし有利な、なんだ、種目が多すぎるから、
うん、
なんか三本勝負、なんか明らかに、あ、これどっちなんだろうってなる種目があればいいなと思ったんですよね。
あ、それぞれのなんかメリットデメリットが出るみたいなのがいいな。
そうそう、まあ一人暮らしと実家暮らしのこの差を体現してるようなね。
はいはい、
なんだろう、だから市役所での何かなのかね。カブト、そんな市役所行ったことないでしょ。
行かないね、本当に。
でしょう。そう、だから市役所テーリング、どっちが早いかみたいな、ね、
テーリング、
そのだから、あ、だから、引っ越すまでをどっちが早くできるかっていうね。
ああ、その手続きいっぱいあるから。
そう、転出から転居までどっちが早く RTA できるかっていう。
うわ、俺全然わかんない、持ち前の検索能力でこの肉薄するかもしんないけど、俺本当に最後に市役所行ったのはマイナンバーカード作った時ですね。
あー、なるほどね、
うん、
だから警察も行かないでしょ、免許更新では行くのか。い
や、でも車事故った時とかは行きますけど。
あー、ネガティブでした。
はい、
どう、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて相互さん、企画名がカラオケ適応選手権。カラオケで知らない曲に初見で合わせるといった競技をする企画です。
おお。
カラオケ合衆国では楽器の練習もできるので初見の楽器で演奏するのもできます。
楽器で演奏するカラオケってのもあるんかいな。
カラオケ合衆国だとそうらしいよ。
あるの、その曲が流れて。
うん、まあわかんない、その売り方として。その楽器持ち込んでいいですよって言ってんじゃない。
はいはい、だから防音的にってことですね、多分楽器ができるってね。
そう、防音でもあるし、隣の部屋へのそのあんまうちは厳密にやってないですよってことなのかもしれないね。
はいはいはいはい、
ちょっとの騒音でブチ切れたりはしませんよみたいな。
まあ張ってるから皆さんも苦情出さないでねっていうね。
ああ、いいね、そのペット可能住宅みたいなことだ。
はいはい、
助け合い。
これまあなんかなんだ、学生の頃はやったことあるよね。
え、俺ないね。
ああ、そう、なんかカラオケでか分かんないけど、これ知らん曲、まあそれこそ2番適当に歌うとか。
ああ、2番か。ああ、そのイメージはあるね。
そう、あるけど、なんかちょっと上滑りして終わっちゃうっていう記憶があるので、なんだろうね、知らない曲になんか面白くできそうですけどね。
うん、
だからもうちょっと実現性があるといいですよね。実際愛はしないじゃん絶対。
そうだね。だ本当にピンチの状態でその社長がやってるのに合いの手を入れる羽目になったみたいな、
はいはいはい、
ケースはありえそうだもんな、世界で。
そうね、設定を足すっていうのもありだし、なんか本当に短く、しかもみんながほとんど知ってるものにして、例えばサドンデスにして、例えばマリーゴールドのサビ、まず第一ラウンドは、
はいはい、
で2人と歌えた、第二ラウンド歌えたで、そのめっちゃ有名な曲をやってくんだけど、どっちかが歌えなくなった時にやっとその面白が出るみたいなね、
うん、
あ感じ、誰でも知ってんのに俺らが知らないっていうのがいいんじゃないですかね、
はい、そうですね。
あら、なんか自分で採用しといてもう手を離れてますね
いやいやいや、そうそう、みんなのものになったから、
はいはい、
ありがとうございました。
ラスト、ラジオネーム汗がポタポタ焼き、
やだな、やだ名前改名してください。
しょっぱそうだね。
あ、しょっぱいなら OK。
なんで甘いなら OK とかクリーム乗ってるなら OK ならわかるけど、
いや、わかんない、それもどうかな。
ポタポタ焼きちょっとしょっぱいし、そもそも、
しょっぱいか。
企画名、やり込めば伸びるのは当たり前、どっちに重きを置くべきか、編集層、撮影編集シーソー。当たり前なことですが、投稿頻度と再生回数が多ければ多いほど登録者は増えます、
うんうん、
そして動画が伸びる基本的な要因は撮影時間と編集量が要です。投稿頻度を考えると1本の動画に時間はかけてられないということで、お二人に制限時間2時間で撮影と編集をしておられます。1人は20分撮影100分編集、もう一人は100分撮影20分編集、完成した動画を見てもらい、どっちが良いかで、どっちに割くべきか答えを出す企画です。
はい、
これは興味深いですよ、非常に。
これ答え出たらいいね、今後の指標になるから、どっちに時間を割くべきか。
そうだね、まあ僕らの場合は正直100分企画、100分撮影、100分編集でやってるんで、なんで動画の本数が出ないんですよね。どっかをもうちょっと抜くべきなんだろうなと思うんですよ、今の在庫状況を見るとね、
うん、
まあでもそれができないから人を増やすべきだという結論にはなってるんですけど
まあ確かに、
どっちだと思う。
いや、俺はあれですよ、まあ、俺のなんていうの、そのまあ事実とは別だけど、俺がこうあるべき論で言うと、編集時間が短い方がいいと思いますよ。
はいはいはいはい、その分撮影の分数で補える。
はい、
あーでも分数が多いと撮影、だから編集時間も必要になっちゃうんですよ。
あ、まあ素材としては増えるけど。
そうそう。あ、まあ、だからその100分撮るわけではなくて、この間時間を多くするっていうね。
ああ、そうそう、その、ちゃんとした照明をこっちからこっちにつけるっていう時間を撮ることで、みたいな。
うん。無駄に撮影しないように、もう初めからドンで喋ったり、喋ることをそれこそ考える時間を作ったりっていうことですよね。うん、まあ確かに俺も、今のところは100分撮影20分編集だな。
ああ、はい、の方が何、いいってことね。
いい、まあ100分撮影100分編集ですわ僕は何を隠そう。あ、そうですか。
もう枠の外にいたわ。
そうだね。まあでもどっちかというと俺も理想は20分編集だとは思うんですけど、まあ、やってみますか、これは。
まあやってみないと分かんないか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、カブさん採用ありますでしょうか。
私はありません。高橋さんはありますか。
100分撮影100分編集
よ。
これは俺ですけどね。
そうだね。
20分撮影、まあだからどっちもやったことあるよね。
うん、
このクソヘ、クソ素材で、
はい、
クソヘですよ。
めっちゃ臭いおならあったな今。
トイレですよもう普通に、はい、あのにクソ素材を編集で面白くするっていうクリエイティブジャムパターンもあるし、
はい、
100分撮影20分編集、まあだからこれは何だろう、お父さんと対談した動画とかがこれに当たるのかな。
まあただ、まあ、素材が良かったらもうほぼ編集なんかゼロでよくて、最低限のなんか整理するテロップだけでいいみたいな。
そうだね、要は素材が強いってことですからね、100分撮影はね、うん、どっちパターンもあるし、 あってもいいとは思うな俺は。
うん
うん、と思いました。来週も募集します。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
2割の本質 R、
エンディングです。
ふつおた、水木、
え、
ふゆき、
冬木だよな、これ。
冬木水戸さん。
冬木水戸で行きましょう。
はい、ありがとうございます。こんにちは。
あ、終わっちゃった。満足した。
違う。こんにちは。
こんにちは。
最近あまり聞けておらず、久しぶりに聞きましたが、お変わりないようで何よりです。
よくも悪くもね。
突然ですが、コーナー作家100人がいつ始まったか覚えていますか？2033年4月22日公開の第161回バッファロー犬って何にて初めて募集されています。
2033年から始まったようです。
ああ、2023年でした。
はいはいはい。
1年以上続く長寿コーナーになっていますが、変更する予定はありますか？
ああ、変更する予定はありますか。だから確認メールだね、
うん、そうだね。なんか蓄えてんのかな今。
はいはいはいはい。自分は得意じゃない、もしくはこの流れで言うと作家100人が始まったあたりから聞かなくなってそうですけど。
冬木さんがね。
うん。まあ、いやでもね、終わりそうだった時期はありましたよ。この極端にお便り少なくなった時期とか。
ね、確かに。翌週も来なかったら終わりだね、みたいなのを耐え続けてるみたいな。
そうだね。でもまあ今週は6通ぐらい来てるし。
うん。
まあでもなんか変えたって面白いよねとは思うんですけど、まあ、変わる可能性ありますけど、今んとこないかもね。
そうだね。
うん。確かに長寿な方なのかな。
あ、まあそうじゃない。
うん。
長いと思います。
続けましょう。
はい。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。続いて、ヨッチーさん。
ヨッチー。
高橋さん、かぶたさん、こんばんは。
あら、犬いた。こんばんは、犬。
そういう顔文字ね、ありました。
あ、犬文字でした。
青森で、あのお祭りが開催されましたね。
あの祭り。
県外勢は期間中泊まるところがなくて見に行ける気がしないので悲しいです。
ねぶた祭りね。
そこで現場のカブトさん、恐縮ですが今年の弘前ねぶた祭りの様子をお聞かせ願えますか。ぜひ津軽弁でお願いします。ねぶ
たの崩壊。物好きがいたな。
物好きでね。
物好きだよね。そうだよね、カブトの言う通り。
言ってね、言ってね、
物好きだよね。そう言ってね、カブトもそう言ってね。ね
ぶた祭りさ、言ってねって、
言ってんねって、言っちゃってんねって。
違う、言ってねって。
言ってないんかい。
言ってないね。
言ってないんかい。こんだけねぷた擁護してて、
混むからね。
まあ、ねぶた祭りっていうのとねぷた祭りっていうのがあって、
そうそうそうそう。
まあ何ですか、ねぶたが、イオンだとしたらねぷたがまあサティみたいな感じなんですけど。
いや、わかんないな、北海道だな。
そうなの。サティ、
さて、あんま聞かないね。
あ、そう、うん、あ、まあ、じゃあ間違えたね。どう言ったらいいかな。まあだから、ねぶたが、なんでしょう、セブンイレブンだとしたらねぷたはポプラですね。
言い過ぎ。ローソン、ローソン。
並ばない、並ばない。
並んでないって。
並んでないんだ。
俺はセブン好きだから、セブンとローソンで一応1個もある段差が、
ああコンビ、
それぐらいの段差はありますよっていう。
まあ、大きさがね違うんですよね、結構ね。
大きさ、まあでも大きさで、いい悪い言われちゃいますと、身長ちっちゃい人がダメな人間かってなっちゃいますよ。
私いい悪いとは言ってないんですけど、
あ、
そう、世界と小さいの差だけですよねって言ったつもりで、カブトと喋ったせいで確定してしまいましたけど。
すいませんすいません。
うん、
いや、
で全部見えるからね、ネプタはそのてっぺんまでさ、ちっちゃいおかげで。
確かに。ちっちゃいっていうか、まあ、形状がね、扇形なんで、うちわみたいな形で。
はいはい。
ねぶたは、本当にフィギュアみたいな形。
そうだね。だからまあ、縦横比がちょうどいい。
あ、そうそうそう。
で、これまた、立ちねぶたってなると、こう、縦横比が縦にすごいんだよね。
すごい、20メートルぐらいある、あれ。
そうそうそう。だから、結構、3つ並ぶと、なんか、青べえ、キスケ、アカネみたいな感じで、ずんぐりむっくりな感じですよね。
で、こら。
これ言えて妙だと思ったんだけど、
あ、妙なんだか。ちょっとバカにされてると思って地元愛が出ちゃった、
個性がすごいから。
ああ、いや、そうなんですよ。他にも、まあ、そうなんです。で、結構各それ以外の地域でもなんかちっちゃめのねぶたとかねぷたとかがあって。
へえ、知らねえ。
黒石市とか浅虫とか、平川市とかでもまあなんか似たようなのが同時多発的にある。
へえ、あんな住んでたけど知らんかったな。
ああ、あるね。本当にこの、俺メールでも読んだけどさ、この期間青森県のホテル価格の高騰がえぐいんですよ。
はいはい。いやー、これまた宮城もそうなんすよ、七夕祭りで。
いやね、ルートインとかが平気で6万円とかにしたりしてさ。
ルートイン6万は高いですね。
いや高いよね、止まれないよね。
これどう算出してんだろうね。
え、だから 前年の実績からいけたらさらに上げるを一生やってくんじゃない。
そっかそっか、その去年は5万5千で満室いけたから今年は6万ってことか。
そうそうそうそう。
で今回もいけたら6万5千で3連続成功したから8万って感じで、ね。
そこ分かんないな、そこの理屈
論理的じゃない。5千ずつ上げてたら全然いけちゃうから一気にいきましょう、8万って言って。
いや本当に、いやどこまででもいくんじゃないかな。
ねえ本当に腹立つよね。
いやあれ腹立つね、止まれないよと思う。
あんだけでも金額高くしてくれたらさ、
うん、
俺らがホテル作るのももう秒読みだよね。
確かに
ねえ、
ホテル屋さんいいね。
あっちが10万ぐらいにしてくれたらこっちは3万ぐらいでも儲けれそうだしね。
うん、
プレハブとかでいいですか皆さん、そのなんか買える四角いやつでもいいですか。
あるけどね、あんまその許可が比較的いらないやつね、トレーラーハウスみたいな。
そうそうそう、トレーラーハウスに換気扇つけますんで。
ああ換気扇あればいいですよね。
ねえそうですよね。
夏全然全然夏ですが、
全然全然あのうちと同じ容量でエアコンの空気分けてあげますから。
いやカスのホテル親伊豆。
ホテル親伊豆行きたいね。まあ行きたいね、岡山屋徹夜のホテル。
そうでも今でも多分まだ激混みなんでしょう。
そうだね、まあもうずっとそうなんじゃ、部屋数も別に多いわけじゃないし
ね。
カブトはやっぱり商売好きじゃん。
いや俺やりたい、おまんじゅう屋さんとかやりたいのよ。
やっぱり東海の過ごし方はいいですか。
あれはまあいいです、地元を上げてるというのも込みですごいいいですよね。
あそうなんだ。まあ東海オンやってりょうくんがカフェやってたり、哲也が、それ
はい、ホテル。
あれで、としみつがライブハウスだっけ？
あ、へえ、あ、そんなこともやってるんだ。それ
知らんかった。公開だったか、としみつだったか忘れたけど、
はいはいはい。
ライブハウスの名前が変わりましたね、それで。
へえ。
そう。で、サウナ作った人もいるし、夢丸はアパレル
ブランド。へえ、あ、そう。あ、そんな好き勝手やってるんだ。
そう。で、てつやは、なんだ、荷物預け屋さんもやってるからね。
ええ、あ、そんな実用的なのも？
そう、駅前にあるから。
素晴らしいね。
そうそうそう。だからあ意外だった。そうカブトはさその、うん、なんだろう、田舎が嫌いじゃん。
田舎嫌い。
だけど岡崎は田舎じゃん言ったら。
だから岡崎は嫌いなんだけど。
岡崎もディスっちゃった、間違い。
岡崎
は間違いですよ皆さん今のは。
岡崎を上げようとしてる姿勢とか。
はいはい。
その市は東海オンエアを受け入れて好き勝手やっちゃいましょうよっていう感じはめっちゃ好きっていう。
ああそうなんだ。そう、うん、俺もそれが好きだから転じてそのぐらいの大きさの自治体が好きなんだよね。
ああはいはい、まあなるほどね。
仙台でこれは起きないような気はするんですよね。
確かにそうだね、ちょっと質が違いますね。
そうそうそうそう、だから俺は青森好きなんですよね。
自分の力で上げれそうだから。
だから、
ああそうか、こういうの間違いじゃなかったみたいです。
もう岡崎市の話なのに結局青森県になっちゃったからだいぶ失礼だったんですけど。
いや青森でもいいとこだからね、その海産物とか美味しいから。
そうだから弘前でそれをやりたいね。弘前なんか学生いっぱいいて本当は都会なのにさ、都市規模的には小さくと捉えられてるじゃん。
本当にあり得る、その一個まともなお笑い劇場ができたら M1 王者輩出する可能性あるからね、
うん、ああそうそう、 M1 の地方予選開けるぐらいにしたいですよ
ね。いやそれは本当にいい目標、
うん、いい目標です。ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします、
はい、
さらに X でハッシュタグ暴れお願いします。さらにさらにイベント各種ね、よろしくお願いいたします、はい、いいですか、ちょっとバンバンの告知もして。
あーどうしよっかな、
やばい、やっぱそういうの嫌いだったこの人。あ
ー OK。
いい声準備中でした、ということでちょっと本当はねバンバンの話もしたかったんですけど、あのクーラーの空気の話でちょっと押しちゃいましたね。
優先度がそうだったんだ。
はい、2時間生放送をするんですね来週。
いつ何日、
12日月曜日ですね。
へえ、はい。
はい。で、これすごいことなんですよ。本当に名だたる帯番組の中になぜか帯じゃないうちの番組。
はいはいはい。
コンカフェ番組が紛れ込んでるんですけどね。
え、コンカフェ？なんでコンカフェ？
コンセプト番組じゃん、なんかうちって。
ああ、そういうことね、なるほど。
そう、宇宙のコンカフェじゃん。
うん。
でも数字らしいから入れたらしいんですけど。
ああ、いや、素晴らしい。
まあ、はだはだ疑問なんで、ちょっと自分で資料を見ようと思うんですけどね、来週。うん、メッセージ募集してまして、今回はね、ハッシュタグじゃなくてメッセージなんですよね。
へえ。
なんかね、メッセージの数がやっぱ多いといいらしいですよ、その番組的にね。
めっちゃそれでかいね。
ねえ、なんかそんなん聞いたら、なんか聴衆デーみたいな感じじゃん。
うん、うん。
聴衆率デーみたいなね。なんでちょっと、大目に送ってよ、皆さん、よかったらね。その分、ステッカー当たる確率も当たるし、なんなら、ステッカー当たる枚数も増えるかもしれないから、その、もう被りとか気にしないから、うち。
うん。
うん。ちょっとぜひお願いします、これ。ねえ。コミケからの2時間生放送。
うん。
本当に、この、日曜劇場だったらさ、はい、俺を遅刻させて降ろさせるための罠でしかないよね、こんなの。
ああ、確かにね、策略でね。
そう、なんでこの日にっていう感じですけど、まあそういう名だたる人が入るイベントがそもそもあって、そこに入れたっていうね、
うん、
感じだったんで、で、なんかやっぱり普通の番組みたいなことをするらしいんですよ。まあ曲も募集してるし、普通のいつもはやってないとか、はい、有名な人からのメッセージが来たりね。
あ、すごい、その、デート FM をご覧の皆さん、こんにちは、福山雅治ですってやつ？
みたいなね。で、そのレベルだし、もうそれどころじゃない。もうだから、前田高橋さんとか。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。みたいな感じもありますから。で、その状況を見て、あの、うちの上のね、会社の上の、うん、まあ、リアルキャプテンがね。
はいはい。
この、番組ちゃんと聞いてくれてるから、
うん、
大丈夫なんかってあんなつべつの上の番組にこれ入らんだろうって話になって、
はいはい、
そうっすねってプロデューサーが言って、だからどのコーナーを削るかみたいな話になった時に、そのリアルキャプテンが、じゃあ1時間伸ばそうぜってなってなったんですね。
決断だね。
いや、そうだね。だから俺らも神妙な面持ちで呼ばれてさ、
うん、
ちょっとこのホリスペ参加することになったんですけどもみたいな感じで言われたから、俺の方をねよく見てたから、
うん、
はいはい、逆翻訳クイズはねお休みですよね今回ねと思ったら、1時間増えます、すいません、はい、って感じで、
へ、
ありがたいんですね。すごいですよ。どうですか、バンパ。
いや、聞いてますよ、俺のラジコプレミアムで。
そうだよね、入るきっかけになったもんね。
そう、
ちょっとカブトさんの感想を聞いたら増えるかもしれないから最後聞かせてください。
ああ、そうか。ですね。ズンダさんがね、週によってね、すごい元気だったり、冷静だったりします。
はいはい。先週噛みまくってたからね、なんか知らないけど。
うん、調子悪かったね。
悪かったね。
薬やってんのかと思ったもん。
いや、やめてよ！おい、終わったわ。
やってないと思ってるから言えるんですよ。本当にやってるかもと思ったら言いませんからね。
やってると思ってるから俺がこんな動揺してるんでしょう。
いやいや、じゃあおかしいよ、そっち
が。やめてよ、気づくの。
いやいや、やってるか。
やってるか。